それでは、川原久先生によりまして、良くも悪くもないことというテーマでお話をしていただきます。
本日の説教の題は、力のない、題名になっています。良くも悪くもないことという、何とも力のですね、入っていない題であります。1年が終わろうとしている時、そろそろ1年を振り返って次に勢いよく進んでいかなければならないのに、今日の題は、今日のテーマは気の抜けたような題にいたしました。良くも悪くもないことならわざわざ礼拝で取り上げられる必要がないのではないかと。大体このような礼拝堂で聞きたいのは、何が良いことか、何が悪いことか、忙しいんだからそれらを明確にと考えて思ってらっしゃる方がいらっしゃるんじゃないかと思います。とにかく年末忙しいんだから、そんな良くも悪くもない問題を聞いている時間はないとおっしゃるかもわかりません。しかし今日私たちが考えたことは、明らかに正しいこと、明らかに悪いこと、その間にあること、その中間にあること、どちらでもないことを今日はご一緒に考えてみたいと思うのであります。で、この、中間にあることを考えるときに良き、考える材料となる出来事があります。それがルカによる福音書の10章の38節から42節。ちょっと電気をつけていただきます。ルカによる福音書の10章の38節から42節。新旧約聖書は127ページ。口語訳聖書は106ページの実に小さな事件であります。小さな事件ですけれども、この事件、形を変えてどのご家庭にも、どの職場にも、そして私どもの教会の中で起こることであります。それではそれを読んでまいります。ルカによる福音書10章の38節から42節。そうです、マルタとマリアの話。38節。一行が歩いているうち、イエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。マルタはいろいろのもてなしのためせわしく立ち働いていたが、そばに近寄っていった。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせています。何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことは ただ一つだけである。マリアはその良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。少しだけ説明します。イエス様がある家に来られたわけです。で、その家には、はい、お姉さんのマルタ、そして妹さんのマリアという姉妹がおりました。イエス様が家に来てくれたということで、お姉さんマルタは、食事を作ったり掃除をしたり接待のことで忙しく働いたわけです。お姉さん一生懸命なんだけれども、一方妹のマリアの方はイエス様の前に座り込んで話を聞いている。姉さん奥の方でどんどん忙しくなってくる。台所の火にかけた煮物が気になってくる。洗濯物も畳まなくちゃいけない。トイレも掃除しとかなくちゃいけない。寝具の用意もしなくちゃいけない。なのに妹マリアはイエス様の前にドカーンと座り込んでただ話を聞いている。姉さんだんだんイライラしてくる。煮物の 鍋が沸騰してくる。なのに妹は何にもしない。ついに姉さんマルタ文句を言う。でも妹にではなく、なぜかイエス様に文句を言う。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何とも思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。これでいいんですか。全くそうです。当然であります。ところがこのお姉さんの抗議に対してイエス様の答えは少し意外なことをおっしゃいました。イエス様の答え、マルタマルタ、あなたは多くのことを思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアはその良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。はい、まあ、よく起きそうな事件であります。さて皆さんにお尋ねします。皆さんはどちらの女の人を味方しますか。一生懸命働くマルタさんですか、イエス様の話を聞いているマリアさんですか。どっちの味方になりたいと思いますか。一生懸命世話をして食事の準備、人を助けようとするお姉さんマルタ、一生懸命にイエス様の話を聞こうと学んでいるマリア、どちらですか。マリアは、妹のマリアはあっちの台所の隅っこで一生懸命に働いている姉さんの姿を見えていなかったんでしょうか。マリアは自分の目の前で掃除をしている姉さんの姿に気づかなかったんでしょうか。もし気づいていないとすれば、相当マリアは鈍感です。イエス様は、マリアは良い方を選んだとおっしゃっていますので、マリアはお手伝い、話を聞く、この二つの間でどれを選ぼうか考えに考えた結果、今はイエス様の話を聞こうと選んだということがわかります。決してマリアは鈍感じゃなかった。姉さんの頑張り分かってた、ね、でも今はイエス様の話を聞こうと選んだわけであります。お分かりになると思います。では皆さんに質問いたします。大事な質問です。よろしいですか。皆さんは人を助けることと聖書を勉強すること、どちらが大切ですか。どちらが重要だと思いますか。人に奉仕をすることとイエス様と交わること、じゃあ聞いてみましょう。あ、聞いてみません。ここはどちらも大事なんです。どちらも大事ですよ。だっていくら勉強したってそれが人を助けることに結びつかなければ、その聖書の学びは何の価値もありません。ですからこのマリアとマルタの前の話は良きサマリア人なん。いくら勉強したって目の前に倒れている人を救わなければ、その学びは価値がないという話の後にこの話が来て、逆にいくら人を助けて奉仕して教会の働きをして良い働きをしても、だんだん疲れてしまうわけです。人間ですから、私たちは良いことをしても壊れない疲れないロボットではありません。で疲れてくると何にもしてない人を見てイライラしてくるわけです。どうして私だけこんなに頑張ってるのにあの人は何もしてないと、良いことをしながら不平が出てくる。人を助けることと聖書を学ぶこと、神様と交わる、どちらも大切なんです。どちらがどちらよりも重要だとイエス様がおっしゃっているわけではないと思うのであります。もしかしたらこの話は どっちを先にすべきか、つまりどちらを先に順番をおっしゃっているのかも分かりません。つまりこうです。あなたが良き丸太、良き奉仕者になるためにはまず良きマリアになりなさい。良き奉仕者になるためにはまず神様との交わりが必要であるとおっしゃっているのかも分かりません。妹のマリアは今自分にとって大事なのがイエス様の話をしっかり聞く、これを二つの中で選んだわけです。そのマリアの選びをイエス様は認めて、この彼女の選びを取り上げちゃいけないとおっしゃったわけです。マリアはこの時だから立ち上がって台所でお手伝いをしても座って話を聞いてもどちらでもよかった。もう一回言います。問題は彼女の選んだことを認めてあげなさい、彼女の選択したことを責めちゃダメだ。マリアの選んだことは良いとか悪いとかということではなくて、悪い、どっちが悪いということではなくた、なかった。自分で選んだんだから、その選びを大切にしてあげなさいっていう話じゃないかと思うのであります。この図をご覧になってください。私たちの生活の中には3つの部分から成り立っています。まず左側の良いこと正しいこと、神様が聖書でこれこれをしなさいと命じておられる正しいこと、2つ目は右側悪いこと、明らかに神様がしちゃダメ、しちゃったら不幸になるよと言ってること。しかし正しいこととしてはならないことの間に実はもう一つあるわけです。それは良くも悪くもないこと、それをしたって別に悪くもない、それをしなかったら悪くもない、つまり中間のこと、本人に、皆さんに、私たちに任されていることであります。これをギリシャ語の先生の前で思いっきり言いますけども、なんていうかっていうと、アデアホラの問題とギリシャの人は言ったそうです。アデアホラの問題、どちらでもいい問題、どんな髪型にするか、ね、アデアホラの問題、どんなネクタイを締めるか、どこの会社の車を購入するか、うどん食べるかそば食べるか、ジャムはリンゴジャムにするかイチゴジャムにするか、どっち塗るか、どこに家を建てるか、みんなアデラホラの問題であります。みんなどう選んでも何を選んでも神様の戒めが叱りつけるっていう問題ではない、全部完全な自由な問題、それをアデラホラの問題とギリシャの人は言ったそうです。パウロは計14の手紙を書きました。日本の聖書にすると128ページも書いた。パウロはいろんな人からですね、相談を受けた。いろんな人がアドバイスを求めてきた。パウロはそれに対して勧めをし、そして指示をし、教会に送った。この14の手紙を調べると、14の手紙の中にはパウロが何々しなさいっていうのが335あるんです。何々しちゃいけないっていうのがその4倍1289もあるんです。なんかこのページの中に計1624も指示や勧めが書かれている。読んでる人はいちいちあの人は細かいこと、あれはダメだ、これはなんだってうるさいと思った人、パウロのことをうるさい小言を言う人だと受け止めた人がたくさんいたと言います。パウロは我々になんだかんだと指示して、我々をコントロールして自分の思い通りに動かして操りしたいんだと思った人もきっ といたと思います。確かにパウロは実に生活の細かいことを注意しています。だからなんだかんだって言って私たちを支配しようとしていると反感を得た人は今日も当時もいたと思います。でもパウロはそれに対してこういうことを言っています。私たちはあなた方の信仰を支配するつもりはない、むしろあなた方の喜びのために協力するものです。私はあなたたちを支配しようなどと全然思ってない。自分の思い通りにあなたたちを縛りつけたくなんか一つも考えてません。そうじゃなくて分かってほしい。あなたたちの幸福がもっともっとさらに溢れて大きくなっていくことを私は願っているだけだ。支配しようと思ってない。いや、考えるとむしろ何から何まで他人を自分の思い通りに従うのは神様じゃなくて私たち人間の方ではないでしょうか。父さんがこう生きたからお前もこう生きろ、娘にはこの服を着なさいと押し付け、この人と結婚しろとコントロールしようとするのであります。人の選びを支配したくなる、もちろんその人のことを思っての忠告ですけれども、私たちのこの教会堂、この同じ教会堂の同じ椅子に座っていても私たち一人一人は異なった答えであります。みんな違った答えでありながら、こうして天の神様の御手によってこうしてここに今集められている。これは不思議なことです。肩を寄せるように集められた教会員はみんな違ってます。違ってるけれども同じ香りを持ってる、同じ香りを持ってるけども、いやみんな違ってる。私は私で、あの人はあの人で、みんな違ってていいし、それぞれの考えを持っていてもいい。この当たり前のことをいとも簡単に私たちは見失ってしまう。そして人のアデアホラの仲間で踏み込んでしまう。パウロはそれを注意しなさいと言ってるのであります。神様は私たちの幸福を願って支持をなさってらっしゃる。だけど私たちを支配しようとは思ってらっしゃらないわけであります。あ、ちょっと待って、人間関係の中で空回りが起こるわけです。慰めているつもりが相手は噛みつかれたと思ってしまう。励ますために言ったにもかかわらず唾をかけられたと相手が思ってしまう。私は包もうとしたのに相手は切り刻まれたと思ってしまう。相手の傷を撫でるつもりだったんだけれども引っ張がす結果になってしまう。覆ってあげたいと思ったのに傷をつけてしまう。忠告がナイフになったり、そんな空回りが教会の中でも家庭の中でも起こるわけであります。アデアホラの右と左の問題は、では私たちは一つになるべきであります。でもアデアホラの領域においては私たちは互いに与えられている自由を認めて、そしてそれを助けてあげていかなければならないと思うのであります。さあ、使徒時代に教会が分裂しそうになったことがあります。コリント教会、教会が真っ二つに分かれて分裂しそうになった事件がコリント第8章に書いてあります。偶像に備えられた肉問題という問題、これを説明します。ちょっとややこしい、ちょっ とややこしいんですけども、できるだけ簡単にですね説明しますので聞いていただきたいと思います。ちょっと複雑です。いきます。コリントの町というのは本当の神様を知らない偶像礼拝の町だったんです。町にはあっちにもこっちにもですね偶像礼拝の神が並べられていて、こうやって偶像礼拝の神殿が寺院が建ってたんです。でこの神殿に偶像礼拝の神殿にほとんどの食べ物が収穫されて持ち込まれたんです、ね、農作物もお肉でも食べ物でも、ね、一旦集められて捧げられたんだそうです。でこの神殿から集められたお米とかお魚とか牡蠣とかそれを一般のマーケットに靴屋さんにカバン屋さんに、動物の革なんか靴屋さんにカバン屋さんにこうやって下ろされたわけです。下ろされたら人々が買いに来る、ね、人々がリンゴを牡蠣を買いに来る、カバンを靴を買いに来る、クリスチャンも買いに来る。さあここで問題が教会の中で起こった。こうです。こっちの人がこっちの人を責めたんです。こっちの人もこっちを責めたんです。こっちの人偶像に捧げられてそれを買ってきたって言ったって別に毒に変わったわけじゃなく食べたって平気だ、食べるね。そしたらこっちの人がやっぱ偶像に捧げられた肉食べるのちょっと嫌だな、二つに分かれたの。そこまでは良かったんですけども、こっちの人がこっちの人をバカにしたんです。こっちの人がこっちの人をですね裁いたの。教会大揉め。理解していただけたでしょうか。すっごいややこしい問題、一筋縄では解決できないややこしい問題をパウロのところに持ち込まれた。さあ皆さんお尋ねします。寝ている方もいいですか。行きます。いいですかね。じゃあ食べるっていう人、私は食べないっていう人、軽く目覚ましの代わりに手を挙げます。行きますよ。行き、食べるね、はい、食べない、いや、いるよね、いますよね、はい。パウロはこんな程度で分裂しそうになったんです。パウロはこの後素晴らしい大人の裁き方をします。この裁き方を、この考え方をどうか教会でも皆さんのお家でも使っていただきたいと思います。まずパウロはこういうふうに言うんです。これはアデアホラの問題である。アデアホラの問題、食べた方がいい、食べない方がいい、食べた方が正しい、食べたら罪だ、そんな問題では、全くそんな問題ではない。偶像に仏壇に捧げられたといってその食べ物が変色すり毒に変わるわけじゃないから食べたって平気だ。でもやっぱり食べたくない、躊躇しちゃうと思ったら食べなくたっていい、ね、これがアデアホラの問題。いいとか悪いとかっていう問題じゃないんだって。どちらでもいいんだって。個人の自由なんだ。食べたい人は食べていいし、食べたくない人は食べなくたっていい。さらに次にパウロはこう言います。信仰の弱い人を受け入れなさい。ただ意見を非難するだけであってはならない。強い人、自分が正論を言っている、自分が正しいと思っている人に言ったんです。人を裁いたり攻撃するだけじゃダメだ。自分と意見の合わない人を受け入れてあげなさい。他人の意見を非難するだけ、 意見を投げつけるだけだったら誰でもできる。次にパウロはこう言います。私たち強い人は強くない人の弱さを担うべきであって、自分だけを喜ばせることをしてはいけない。誰でも自分が正論だと思ってる、自分の方がマシだと思ってる、その人に言ってます。自分の方が正しいと思っている人はそれはいい気持ちでしょう。でもその正しさが時には相手を追い詰め、せめて苦しめていることも考えなさい。正論言って自分だけ満足しちゃダメだ。続いてパウロはすっごい面白いことを言い出します。各自はそれぞれ心の中で確信を持っておくべきである。このあたり、自ら良いと自分で定めたことについてやましいと思わない人は幸いである。いいですか。あでやほらの問題なんだから、それぞれ自分が選んだことを自信を持ちなさいって言ってるんです、ね、自分で良いと決めたらやましいと思っちゃダメって。あでやほらの問題なんだから。ガイアの人はあなたがなぜ選んだのか、その事情や頑張りや苦労をガイアの人なんかは分かんないんだから、グラグラしちゃいけない、胸張っときなさい、こうも言ったんです。パウロはこう言います。それゆえ今後私たちは互いに裁き合うことはやめよう。むしろあなた方は妨げになるものやつまずきとなるものをその後人々の前に置かないように決めるがよい、ね、もうね、裁きどうでもいい、どっちでもいいような問題を公のテーブルの上に持ち出さないようにしましょうって。だって生活がみんな違うんだもん、事情や個性も違うんだもん、ね、A 取る B 取る、 B を取るんだったら私は B A を取る、そうやって分裂、こんなことはおかしいって、そういうことを大問題にテーブルの上に上げちゃいけないって言ってるんです。そしてすごいことを言います。それだからあなた方にとって良いことがそしりの種にならないようにしなさい。自分の選んだことは正しいと思っても人の批判のもとになるようなことはしちゃいけない。人をけなすためにその良いことを使っちゃダメ。しかしあなた方のこの自由が弱い人たちのつまずきとならないように気をつけなさい。自分は正しいことをやった、それを言って何が悪いと思うかも分かんない。それはあなたの自由だけど、まだそこまで追いついてこない、追ってこられない人のつまずきとならないようにしなさい。よく辛抱して聞いてくださいました。どうですか。すっごいでしょ。なんて懐が深くて、そしてこんなことまで考えているのかって。神様から与えられた神様の知恵です。皆さん、パウロはどっちについたと思いますか。パウロはどうしたと思いますか。食べたと思いますか、食べなかったと思いますか。目覚まし、手を挙げてみましょうか。いくよ。パウロは食べたと思う人、パウロは食べなかったと思う人、よく手を挙げましたね。パウロは食べるって言ったんです。だって偶像に捧げられたって毒が入ってるわけじゃないでしょ。だいたい偶像なる神様自体がいないんだから、食べたって平気だ。だけどこう言ったんです。自分が 食べてるところを見て、 B の人がつまずくんだったら、私は食べない。どうですか、この懐の大きさ。大きくて細やかで、みんなを守ろうとしてる。これが大人の考え方、これが神様の知恵ではないかと思うのであります。最後にもう一度ちょっとだけ戻ります。イエス様は姉さんのマルタに、マルタよマルタよ、あなたは多くのことを思い煩っている、心を乱しちゃダメよとおっしゃいました。このイエス様の言葉を聞くと、どうもお姉さんマルタの方が部が悪そうです。マルタの方が注意をされ、マリアさんの方が褒められているように見えます。でも私は、マルタは偉いな、マルタはすごいなと思うことがあります。どんなところがすごいですか。それはこんなちっちゃなこと、こんな些細なこと、手伝うか手伝わないか、こんな小さなことまで気軽にイエス様に相談しているところ、こんな生活上の些細なことまで、私たちは、皆さんはイエス様に相談してお祈りしてますか。こんな生活上のことまで神様の知恵を求めていますか。マルタは本当にイエス様に何でも問いかけたんです。そこが偉い。そういう意味で、そういう意味で姉マルタは本当に自由に神様に仕える神様のしもべだったと思います。私たちはこういう知恵を持っていたいと思います。それでは電気をつけていただいて、最後にローマ書、司会者の方が読んでくださった15章の1節から6節を読んで終わりたいと思います。ローマ人への手紙15章の1節から6節までを拝読して終わりたいと思います。ローマ書15章の1節、私たち強い者は強くない者たちの弱さを担うべきであり、自分の満足を求めるべきではありません。おのおの善を行って、隣人を喜ばせ、互いの向上に努めるべきです。キリストもご自分の満足をお求めになりませんでした。あなたをそしる者のそしりが私に降りかかったと書いてある通りです。かつて書かれた事柄は、すべて私たちを教え導くためのものです。それで私たちは聖書から忍耐と慰めを学んで、希望を持ち続けることができるのです。忍耐と慰めの源である神があなた方にキリストイエスに倣って、互いに同じ思いを抱かせ、心を合わせ声を揃えて、私たちの主イエス・キリストの神であり、また父である方を讃えさせてくださいますように。